はい。それでは最終回第6回になります。テーマは穏やかな人生の最後の迎え方ということですね。
はい。
はい。今日もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい。ではまずどのようなお話からなりますでしょうか。
がんっていう言葉を聞いたときに、皆さんが持つイメージというのは、本当に様々なことがあると思うんですけれども、私がお伝えするがんというのは、がんは痛くない、がんはひどいものではないということです。
なるほど。
はい。死をイメージしたり、痛いと思うときには、すべてとは言いませんけれども、病院での医療がすごく体に負担になっていて、それが痛みを作ることがあります。
なるほど。
はい。また、その医療で痛みを取っていくということもできるんですけれども、
はい、
その前に医療であまりにも過酷な負担を受けたばかりに、医療での治療は受けたくないから、痛みを我慢するっていう方もいらっしゃいます。で、医療が作った痛みには、ある程度医療で対応していくことで、うまくいくっていうことができるんですけれども、なかなかそういう視点がないと、耐えて耐えて我慢してっていう方がいらっしゃって、本当に、大変だなっていうふうに思うことがあります。
なるほど。
はい。それと、
はい、
がんはひどくないというのは、むやみやたらに攻撃したり、刺激をしなければ、がんっていうのは、穏やかに進んで、人生を最後を閉じるっていうことも、できるんですね。例えば、交通事故、不幸にして交通事故になった場合には、
はい、
それまでの心の準備もできず、心残りがあったり、それはご本人であってもご家族であっても同じですし、
はい、
心臓疾患などで、すごく苦しみながら、命を終える方もいますけれども、
はい、
癌っていうのは少しゴールが予測できる、見える分、そこに向かってどういうふうに穏やかに付き合っていくかっていうことが比較的できる病気だというふうに思っています。
そうですね。
はい。で特に痛みに関して言いますと、
はい、
私は父と母を肺がんと乳がんで、亡くしているんですけれども、
はい、
二人ともその痛みに対してホメオパシーというのを使いました。
はい、
父の肺がんは骨に転移していて、もう皮膚の上から腫瘍が触れるほどに腫れ上がっていたんですけれども、病院からはもちろん痛み止めを勧められましたけれども、痛み止めを飲むことなく、もしホメオパシーが効かなければ痛み止めを取ってもらおうと思って、ファーストチョイスにホメオパシーを使ったところ、すごく効果をなして、痛み止めを使わない分副作用がなかったり、意識が最後までしっかりしていたり、亡くなる前日まで自分の口でご飯を食べて、歩いてトイレに行ってして、最後亡くなっていくことができました。同じように母も骨にがんが転移してて、いつでもモルヒネを使う体制はできていますので、使いたくなったら言ってくださいというふうに主治医からは言われていたんですけれども、こちらも、ホメオパシーだけで見事に痛みを感じないですることができました。ですので、がんっていうのはその特徴を知ってうまく付き合っていけば、痛くないものですし、ひどくないものっていう風に付き合っていくことができます。
なるほど。まあ、生活の質を落とすことがなく、
はい。
最後までいけるものなんだってことですよね。はい、
ベッドの上で寝たきりにならずに、自分の力で生きて最後までいけるっていうことが可能になる病気だという風に私は捉えています。
なるほど。これもね、ほとんどの方が知らない事実ですよね。
はい。それと、
はい、
あとは、 患者さんは、がんという診断を受けていても、うん、驚くほどに病気のことを知らない方が多いですね。
そうですね。
はい。
うん、
ですので、がんっていうのはこういう風になっていくっていうことを、
うん、
その段階段階で私が、先行して、
うん、
お話しすることで、
うん、
そこに向かっていく心構えができたり、準備ができたりして、まあ、たとえ痛みが出る方もいらっしゃいますけれども、
はい、
出てもそんなに怖がらずに、
うん、
自分が何ができるかっていうことを自分で、付き合っていくっていうことができることが、
うん、
よくあります。
うん、やっぱ知らないってことがね、うん、一番不安ですよね。
はい、
怖いし。
はい、
うんうんうん、
で、また治療を、やっぱりその、がんっていうと、
うん、
死というイメージがつくことが多いので、できるだけ名医に見てもらいたいとか、
はい、
腕のいい先生に見てもらいたいということで、有名な病院を転々としたり、
うん、はい、
いいと言われる病院に、
うん、
遠くても通ったりするっていう方もいらっしゃるんですけれども、
うん、
自分の主治医は、どの先生なのかっていうのを、
うん、
見落としがちになる方がいらっしゃるんですね。
うん、はい、
で、複数の先生に診断をしてもらったり、うん、治療方針を聞くっていうことは、
うん、
大事なことではあるんですけれども、
うん、
一番最後、自分が主治医となる先生を誰にするのかっていうのは、早い段階で決める。もし変更になることがあっても、
うん、
主治医っていうのは必ず持ってもらうようにお話をしています。
なるほど。その決める基準というのはどの先生が一番やっぱり信頼できるかなん
でしょうか？そうですね。もうそれは信頼で決めていただいて構いません。うんうん、で、こうしたいっていうことをまず聞いてくれる、
うん、
聞いた後で、それを続けるとこういうデメリットもあるし、続けることでこういういいこともあるから、君のしたいことを選んでいいんだよっていうふうに、いう場合と、まあ、医師として、いろんな意見も出る場合もありますけれども、
うん、
そういう意見が出ても、
うん、
ご自分が信頼できる先生でしたら、
うん、
それは信頼が一番に選んでいただいていいと思います。
うん、やっぱりこうやって伺うと安心感を持つことが大事っていうことですかね。はい、
そうですね。
うん、
で、人っていうのは、
うん、
生涯で、実は2枚の書類が、この日本では必要なんですね。
うん、はい。
で、一つは生まれてくる時の出生証明書。
うん、
で、最後に、亡くなった時の死亡診断書。うん、
なるほど。
これがないと、日本という国では、
うん、
生涯を、終えることができない風になっています。
うん、
その死亡診断書を、どの先生に書いてもらうかっていうのが、ものすごく大事なことになるっていうふうに私は考えています。
なるほど。
はい。救急で運ばれた先の病院でも、
うん、
医師であれば診断書を書いてもらえますし、うん、
はい、
ずっと付き合ってきてくれた先生も診断書を書くことができます。
うん、
じゃあ、どの先生に診断書を書いてもらいたいかって言った時に、
うん、
私の場合は今までこう看取ってきた、自分の両親や、主人の家族のことを考えると本当に主治医と言える先生に、診断書を書いてもらったことにすごく誇りと喜びを感じてるんです。なぜそういうふうに思うようになったかというのは、医療の世界では、その死亡診断書の前によく、紹介状っていうことをすごく大事、重要視するんですね。
はい、
病院から病院に行くときに診断、紹介状を書いてもらう。で、これは、医学界の通行手形のようなものになるんですね。
うん、
絶対なきゃいけないものではないんですけれども、うんうんうん、何か網の目をくぐってどこかの病院にかかったりすることはできるんですけど、うん、そうであってもどこかの病院に行った時に自分の病状を詳しく説明ができなくなってしまったり、
うんうんうん、
そういうことが起こってきます。
はい。
で、紹介状を、なんて言うんでしょう、その書類を、ただの書類っていう風に捉えている方たちは、最後、その死亡診断書の重みも、
うん、
どちらかというと、あまり重きを置かない方がいらっしゃるんじゃないかなっていう風に感じていますので、主治医を持つその意味と、
うん、
奥の深さまで、私は、説明するようにしています。
なるほど。やっぱりね、実際こう、そういう状況に置かれないと、ちょっとピンとこない話かもしれないところですね。
はい、
ただ、すごく大事だっていう、
はい、
ことですね、
はい。で、どこかの時点では大事なんですけど、
うん、
話せなければいけないんですけど、
うん、
やはり私も最初のホメオパスになりたての頃は、
うん、
それが、まあ、怖くて、その死亡とかいう言葉を出してしまうと、
うん、
患者さんであったり家族の方が傷つくんではないかっていうふうに思って言えない時もあったんですけれども、
うんう
ん、やはりどこかで誰かがきちっと場を見て説明してあげた方が最後人生を迎える時に大事なことってっていうことを経験したので、これは私と関わりのあった方には必ずお伝えする話にしています。
なるほど。
はい。
うん、やっぱりね、三森さんの経験から何が大事かっていうことをこうご自分で答えを出されてきてるっていうのが大きいですね。
は
い、
そうですね。
うん、はい。はい。まあ、ここまで、6回にわたってお話を伺ってきたんですけども、まあ、私がお話を伺って感じたのは、やっぱり安心することってすごい大事なんだなっていうことですね。
はい。
で、安心するために、まあ、ね、安心するイコール多分、病気の状態っていうのにもおそらくかなり影響が、うん、あるんじゃないかなと思うんですけども、
はい
はい、そのためにも、まあ、三森さんという存在を、ぜひ皆さんが活かしてくださったらいいのかな、というふうに感じました。はい。
はい、
最後に、一言、
はい、
お願いします。
はい。はいはい、癌であっても、癌でなくても、病気というのは、人生の中で大きな出来事であるし、最後は病気になった意味があって、ギフトだっていうふ
う
に思えるように、皆さんになっていただけたらいいと思って、そこを軸にして、今は活動を展開しています。
はい。まあね、必ず人生いつかは終えるものですからね、
はい、
どんな風にその時を迎えるのか、そういったところまで見て三森さんは活動されているということですね。
考える力と、
はい、
先を見通す力、決断する勇気というのが、
うん、
ここ数年の私の体験をして大事なことだと思って、
うん、
それができるっていう風に、それが私、ホメオパスであり、保健師である私の、あり方なのかなという風に思っていますので、
はい、
ご相談いただければと思います。
まずはね、ブログや、メルマガなど拝見とか、ぜひご覧になって、で、ぜひ気軽にコンタクトをいただければということですね。
はい、そうです。
はい、よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。